こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町。5つの町を線でつなぐと、夜空に輝くカシオペア座の形になります。でも、ちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは、星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して、5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて、今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。今回も教育を通じた地域振興と題しまして、前回に引き続き県北広域振興局の阿部さんを案内人に、一戸町の地域おこし協力隊小林さんと長尾さん、そして九戸村の地域おこし協力隊秋元さんとでお話をしていきます。前回は公営塾の運営に携わる一戸町の2人を中心にお話を聞きましたが、今回はまず九戸村の揖保内高校で高校生と関わっている秋元さんに、学生たちとの関係性についてお話を伺ってみました。
私もお二人と同じ2年目で、地元っていうのも地元出身っていうのもあるんですけど、やっぱり年が近いことで、すごい高校生たちからもタメ口で話しかけられたり
、はい、
名前で呼ばれたり、かえって先生にはできないこととか、なんだろう、親にもできないことをできる相手っていうのはすごく高校生にとってもなんだろうすごく近い立場で話ができたりとか、それこそそういうとこから深掘りしていって、こういうのにつなげたらいいんじゃないとか、私自身京都芸能の伝承活動の方にも入っているので、
はい、
やっぱりそういうところにもコミュニケーションっていう部分ではすごく、なんか自分で言うのもあれなんですけど、いい立場でいるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
もう名前で呼ばれちゃうんですか？
名前で呼ばれます。名前で呼ばれるし、名前でおいみたいな感じで呼ばれることもあったり、先生ももう慣れちゃって、
はい、
下の名前で呼びます。呼び捨てで。
先生からも呼び捨てだし、
はい、
生徒たちからも呼び捨てだしあ、でもいいポジションですね、それね、
はい、なのでいいかなっていうふうに思ってます。
確かにね、皆さんこう高校卒業して、その上の学校が今県北地域にはないので、その世代の皆さんがもうお仕事をしちゃうか、もしくは、ね、出てっちゃうかの中での本当に貴重な存在なのかもしれないですね。あとその秋元さんは、ちょっと隣町九戸村ではありますけど、九戸も同じようにでもきっと学習塾がなかったりとか、
そうですね、
そういう、もし自分が小学生の時にこういうのがあったらなみたいなことって思います、
やっぱりなんて言うんですかね、長期休みとか夏休み冬休みってやっぱり自分じゃ勉強しないし、お家で宿題って絶対嫌だし、私自身、はい、お家で宿題やりたくなさすぎて、部屋でぶん投げたことがあるんですけど
宿題を、
はい、宿題ぶん投げたことがあるんですけど、でもやっぱりこう、なんだろう、自分たちから見たお兄ちゃんとかお姉ちゃんぐらいの年の人が教えてくれるっていうのは、なんか 親だと叱られるけど、こう一緒にやってくれる、宿題やってくれるとか一緒に自由研究やってくれるっていう、すごくなんか頼もしいじゃないけど、なんか信頼を置ける場所っていう風に感じるので、すごい私自身も小学校の時やってみたいなって思いました。
ああ、なるほどね、そんな感じですが、お二人は実際に子どもたちと接していて、
そうですね、やっぱり先生ほど遠い存在じゃない、やっぱり都市的にも少し近いっていうところもありまして、気軽には話せる存在なのかなとは思ってました。結構子どもたちってイベントとかが多くて、例えばプール掃除とかでもカエルとかが浮かんでて気持ち悪かったみたいな話だったり、そんなのがあったんだねっていう風に話を聞いて、いろいろあるんだなって感慨深いというか、
はい、
そうなんだなっていう気持ちになりますね。
で、今小学生対象じゃないですか、
はい、
それ例えば中学生に広げていこうとか、まあ、もしくはね、その秋元さんやってるみたいな高校生ぐらいの、一の辺にも高校もありますし、もちろん中学生も今いるので、
はい、
その辺まで やろうっていうのはちょっとなかなか難しいんですか？
そうですね、今あの一の辺町公営塾では、8月末ぐらいからは、土曜日だけ午前中中学生対象に、高校受験対策講座です、
はい
はい、やってます。
あ、土曜日に中学生対象やってるんですか？
はい、中学、はい、3年生がほとんどというか、まあ、みんななんですけど、
まあ、受験目的のやつ。
そうですね、それはもう本当に受験対策という形。
なるほど。逆にその九戸では小学生対象みたいな、それこそね、なんかこう長い休みの間みたいなものはあったりするんですか？
う
ん、
そうですね、夏休みだったり冬休み中に、九戸塾っていう、九戸村のホズホールっていうところがあるんですけど、
はい、
そこに、まあ、あの募集かけて、まあ、教育委員会の方にが主催になってるものなんですけど、こっちの方で高校生が小学生に教えたりとか、あと中学生は中学生で、寺子屋供養塾っていうのがあって、
はい、
講師の方が外部から来ていただいて、その集中講座じゃないですけど、
うん、
そういうのを何日間か、3日だったか4日ぐらい、あのもう集中的にやるっていうのはありますね。はい、
なるほどね。ちょっと阿部さんにちょっとお話も聞きたいところがあるんですけど、
はい、
学校以外の勉強も行政がサポートしなきゃいけないんだなっていうのはちょっと驚きでもあり、
うんうんうん、
逆にそれができてるっていうのがこの人の少ないところだからこそなのかなっていうのもあったりするんですけど、
うんう
ん
うん、
もう時代なんですか、これは。
まあそうなんでしょうね。まあ、やっぱり都会の方だと、まあ、民間の塾なんかもいっぱいあるんでしょうけど、
うん、
まあ、この辺りですとやっぱりそういうところも少ないでしょうし、まあ、やっぱりそうですね、まあ、子育て支援という話もさっきもありましたけども、やっぱりこういろんな人たちに来てもらって、
うん、
まあ、ここで子育てして学んでほしいっていうのもまあるんでしょうし、
まあ、そうだよ ね、そのここにいるとなんか子育てするのが大変だから出て行かれてもかなわないし、
うんうんうん、そうですね、まあそれは正直なところ、まあ、行政としてもあるんだろうなとは思いますけれども、
うんうんうん、
まあ、やっぱり子どもたちにとっても、まあ、そうですね、この今来ていただいているお兄さんお姉さん方と、まあ、接することで、まあ、いろいろ視野が広がるっていうのもあるんでしょうから、
はい、
まあ、かなりあの大きい意味のあることだなとは思います。
うん、そっか、まあ、じゃあそういう意味で考えてもあれですよね、結局こう、まあ、学力向上っていうのは当然大前提としてあるんでしょうけど、
うんうん、
それ以外の部分で、うんうん、そのね、外かでいろんな経験していきたい、うんうん、地域おこし協力隊の人たちにやってもらってるっていうのは、
うんうん、
そういう意味合いもきっとあるってことですよね。
はい、それが大きいんだろうなと思いますね。はい、
わかりました。 まあ、なのでね、ちょっと、まあ、皆さんもちろんその学校の勉強のサポートはする中なんですけど、まあ、今後その公営塾でこんなことを伝えていけたらいいなとか、自分の経験とか興味趣味の範囲内でこんなこともねやれたらいいなみたいなことって何か考えてらっしゃったりしますか？
公営塾運動系のイベントっていうのがまだできてなくて、私が着任してから、
は
い、
うんうん、
私趣味でランニングやってまして。
あ、そうなんですか。
はい、サンビレッジっていうスポーツ団体が一の町にあるんですけど、
はい、
そこすごく精力的にスポーツ関連のイベントを開催してくれてるので、
うん、
そういったところと協力しながら何かできたら面白いなっていうのは考えてました。
いや、そうですよね、サンビレの皆さんは本当に結果もしっかり出してますしね。うん、長尾さんいかがでしょうか？
そうですね、やっぱりあのここの県北地域だとなかなかいろんな多種多様な、職業の方と出会うというのはなかなか限界があると思うので、
うん、
まあ、子どもたちが例えばゲーマーと話してみたいとか、 まあ、質問してみたいという要望があればそういうところをつないで質問コーナーとか対談みたいなのも、
はい、
子どもたちとそのプロの職業をしている人たちをつなぐなんかこう企画みたいなのやりたいなと思います、
ね、これまでその外部の方ゲスト講師みたいなのってどんな方来てたんですか？
遠野市の地域おこし協力隊の方だったりとか。
遠野から？
はい、ゲストで来ていただいて、
うん、
まあ、そのご自身の経験について話していただいたりとか、あと八幡平の地域おこし協力隊の方に来ていただいて、
うん、
まあ、そのこれまでの経験について話していただいたりという形でした。
なんかちょっと特殊な経験されてたような方なんですか？
そうですね、お二方とも海外で起業されてたり、まあ、学校の先生やってたりと、な
ん
か面白い経験されたりとか、はい、してたので、
過去4月から6月まで地域おこし協力隊の方、まあ、秋元さんも含めてですけどたくさん出てくださったんですけど、
はい、
本当すごい人たちばっかりですよね。なんかね、それこそアフリカでコーヒー焙煎していた人もいるし、うん、ね、安倍さんちょっと送り込んでください。
ぜひ安倍さんお願いします。
ここで原北広域振興局からのお知らせです。北岩手アパレル産業振興会ではアパレル産業の PR のため学生による洋服デザインを8月31日まで募集しています。優秀作品は世界的なブランド衣料を製造している北岩手のアパレル企業が制作を行い、来年3月頃にテレビ放映で発表する予定です。詳しくは北岩手アパレル産業振興会または二戸地域振興センター、電話 0195-23-9205、23局の9205番までお問い合わせください。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお、授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。さてそれでは番組に戻りましょう。今回も教育を通じた地域振興と題しまして、前回に引き続き県北広域振興局の阿部さんを案内人に、一戸町の地域おこし協力隊小林さんと長尾さん、そして九戸村の地域おこし協力隊秋元さんとでお話をしています。前回からお話に出てきます一戸町の公営塾、お話だけでは今一つピンとこないので実際に伺ってみることにしました。訪れたのは一戸町役場に隣接する町民文化センター。ここの一室で公営塾の夏期講習が行われていました。真剣にテキストや宿題に取り組む子どもたちを教えていたのは、なんとこの夏のボランティアスタッフとして公営塾に参加している一戸高校の生徒たちでした。そしたら学校名、学年、
はい、
お名前聞いてもいい？
はい、一戸高校の2年1組田中千春です。
同じく一戸高校の2年2組水無し葵です。
同じく一戸高校2年1組山本真昼です。
同じく2年一戸高校2年1組柴田幸四郎です。 同じく一戸高校2年1組の柴内瑠璃です。
皆さんは今日これ一戸の公営塾のお手伝いに来ている。
はい、
何か授業の一環とかですか？
いいえ、ボランティアです。
ボランティア、ってことは、こういうお話がありますよっていうのがあってで手を挙げたってこと？
はい。
なんでやってみたいと思いました？まず田中さんから。
そうですね、地域のボランティアなので参加してみたいと思いました。
はい、私はあんまり教えることが苦手なんですけど、この機会で教えることを得意にしたいのと思いましてやりました。
人に教える機会が今まであんまなかったので、なんか将来につながるいい機会かなと思ってボランティアをしました。
同級生とかに教えることはよくあるんですけど、やっぱりこういう小学生とかに教える機会がやっぱ特にないので、やっぱその貴重な機会だと思って参加しました。
このボランティアを通して自主性とかコミュニケーションの力とかを伸ばせると思ったので参加しました。
すごいね、貴重な夏休みなのにね。なんかその将来先生になりたいとかそういうこと？
全然違いますね。
全然違うんですか？
全然違います。
やっぱ小学生と話すことってないと思うので、
うん、
将来その小学生と話してその話し方とか教え方とかそういうことを、はい、やっぱ将来生かしていけたらなと思いまして、
はい
はい、
でも先生になりたいかなりたくないかそれぞれ違うからね。
はい、
そうで彼女はちょっとなりたいかな。
私は違います。
あ、違う、
はい、
分からないな。小学生と話すスキルはどこで生かされるの？
ちょっと将来地域に関わる仕事がしたいので、
あ、
もし生かせる場面があれば
ボランティア寄りの話か。もっとね、わかりました。じゃあ今日からですか？皆さん何日目？
今日が2日目。
2日目です。
あ、でも2日目です。
2日目ですね。
何日間やる予定なんですか？
私は8月4日で終わりです。
大体みんなそんなもん。
はい、
夏休み前半くらい、はい、
そうですね。
なんかどんな感触だった？楽しくやれた？
はい、楽しかったです。
楽しかった、はい、どんなことを教えたの？
そうですね、やっぱり小学校の時の勉強って全然覚えてないのですごく難しかったです。
あ、そっか。いろんな科目を教えたんですか？
主に算数。
算数難しいよね、はい、何を教えました？山本さん、
算数とあとはなんか社会とか教えました。社会は得意なので覚えてたんですけど、算数がちょっと全然覚えてなくて小学生と一緒に苦戦しました。
柴内さんはどうですか？
はい、算数を主に教えました。
柴田君は？
まあ、その苦戦してた人たちをやっぱその助けてあげたりとか。
私は文系が苦手なので頑張って算数主にやってるらしいので教えれるといいなって思ってます。
わかりました、はい、ありがとうございました。
そして授業を終えたばかりの子どもたちにもお話を聞いてみました。
今何年生ですか？
3年生。はい、
塾はいつから通ってるの？
学校のある日は通ってないけど、
うん、
次の2学期から通う。
あ、そっか。
2学期から通って夏期講習は、うん、毎日行きます。
夏期講習はずっと来てるんだ。
はい、
そっか、うん、お家で勉強するのと比べてどう？
こっち、
うん、
結構勉強してる。
家でも勉強する？家でしないの？
遊びほけてます。
やっぱりじゃあ塾来ると勉強する？
はい。
今日は何の勉強してたの？さっき、
まずこれは習った場所勉強して、うん、3桁の数の足し算勉強しました。
そっか、
はい。
で今日はさ、高校生のお兄さんお姉さんがいたじゃん。
はい。
いつもとやっぱ違った？
いえ、
同じ？
普 通。
普通か、そっか。あと何日ぐらいあるの、夏期講習。
2回。
2回か。じゃ頑張って勉強ね。
はい。
ね、じゃ2学期からも通うんだね。
はい。
うん、頑張ってね。はい、ありがとう。じゃあ、あなたは何さん？
みすずです。
みすずさん、みすずさんは塾はいつから通ってるんですか？
3年生から。
あ、3年生から。今何年生？
5年生
で。結構長く来てるんだね。週何回？
週2回。
そっか。え、勉強、なんで最初来ようと思ったの？
親の苦情で。
親の苦情。なんで勉強しないから家で。塾行ってこいって言われたの。
はい。
でもさ、お家で勉強するのと塾で勉強するのどっちがしやすい？
塾で勉強する方がしやすい。
か。学校の勉強少しできるようになった？
はい。
得意な科目は何ですか？
何ですか？英語。
お、英語得意。いいね、すごいね。苦手なやつは？
苦手なのは算数です。
算数。じゃあ算数いっぱい教えてもらってね、できるようになるといいね。
はい、
ありがとう。
いや、さよなら。
はい、さよなら。失礼しました。
学生や子どもたちと比較的年齢や感覚が近く、かつこの地域では得られない経験を積んできた若者たちによる教育を通じた地域振興、さまざまな可能性が感じられます。それでは再びスタジオに戻ることにしましょう。今回参加してくれた一戸町の地域おこし協力隊、小林さんと長尾さん、そして九戸村の地域おこし協力隊、明本さんに、今後協力隊の活動を通じてどんなことをやっていきたいかをお話ししていただきました。
はい、一戸町すごい自然が豊かだなっていうのを外から来た身としてすごい実感してて、それをやっぱり子どもたちに伝えていくっていう活動を私の残りの期間通してやっていけたらなっていうところで考えてました。
はい、はい。まあ、自然豊か、まあ、それはね本当にもう間違うことなきなんですけど、うん、割と地元にいたら気づかないことが、地元で育つと気づかないことが多いと思うんですけど、そんな中でも小林さんがここ本当はこんなすごいんだよ、こんなすっていうのって何かありますか？今
私ネソリの台形花木っていうところがあるんですけど、それが聞いたことはないですかね？
ないですね。ネソリの
台形花木。
台形花木というのはカツラの木のでかいやつってこと？
そうですね。それが化石になった状態で残ってて、
はい、
それが一戸町の結構山深いって言ったらあれなんですけど、そういったところにありまして、私たまたまランニングしてる時に見つけて、
うん、
すごい感動して、そこ小川とかも流れてたりして、すごい自然が豊かなところで、
はい、
そこが私の好きな一戸町のスポットですね。
ネソリの台形花木、
はい、
どの辺にあるんですか？
ネソリ地区っていうところがあるんですけど
一戸の辺のネソリどこだろうな
結構山なんでなかなか歩いていくのはちょっと難しいかなと思うんですけど、うん、車で行ってもらえば近くまで行けるんで、そこからちょっと歩くんですけど、
うん、
ぜひ行ってほしいですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
さあ、そしたら長尾さんいかがでしょうか？
そうですね、まあ本当にここ一戸に来ていろんな一緒に仕事させていただいている方も公営塾の子どもたちとも関わりの中ですごい勉強になる部分があるので、まあ本当にありがたいなっていうのが今感じるところです。でやっぱりここからは今までこう教育関連のところでいろいろ関わってきたんですが、まあ今年は教育関連じゃないところでも自分がこうお手伝いできるところがあれば、どんどん参加して自分の経験値も高めていきつつ、周り地域にも貢献できればなというふうに考えています。
うん、なんかね割とこう長尾さんお話ししてるともっともっとやりたいことあるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
個人的にはどうですか？その公営塾離れたところで
個人的に
カレーの店出したいとか。
あ、そうですね、なんかそういう飲食関係の事業みたいなのもチャンスあればやってみたいなというふうに思います、はい、
秋元さんいかがですか。
はい、私はやっぱり地元出身っていうのもあって、地元の子どもたちの成長を見守りつつ自分もなんか関わることですごい成長させていただいているところはあるので、やっぱり子どもたちの成長とともに自分の成長も、はい、3年間でいろんなことを吸収していけるようにスポンジのようになっていければと思うし、あとこの教育関係で関わりを持つ場面っていうのがやっぱり違う地域未来留学っていう県外募集の方もちょっと、はい、携わらせていただいてるんですけど、
うん、
やっぱり県外の方とつながるっていうのはすごい難しいことなので、身近にこういう公営塾を運営してる方だったりとか、あと、まあ、高校関連で活動している方の声っていうのはすごい自分にとってもすごいいい刺激になるので、このお二人の活動を今度覗きに行ってみたいなっていうふうに思ってます。
はいね、本当に若い世代の人たちがこうやって、活動してるのが、そう点と点になってるのがすごくこうもったいないなと思うので、線になりそれがつながって面になって、ね、地域全体に広がっていくといいなと思いますが、ということで阿部さん今日は3人のお話をいろいろと聞きましたけど、
はい、
もっともっと広げたいですよね。だからね、
あ、そうですね、まあ、今回こうやって3人揃っていい機会だったと思うので、
うん、
ぜひこの場だけに終わらないでそれぞれの活動でこうつなげてってもらえれば、この番組の意味もすごいあるかなと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
ね、本当にまたいろんなところで皆さんにお会いできるのを楽しみにしたいと思います。ということで、二戸地域振興センターの阿部さんを案内人に、一戸町から小林さん、長尾さん、そして九戸村から秋元さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。